80% の問い、なぜ危機が億万長者をより裕福にし、そしてなぜ彼らがルールを書くのか、想像してみてください。危機の時にベルトを締めるのではなく、最も裕福な人たちだけが突然ターボに切り替わる経済システムがあったとしたら、まさにそんな風に読めるのが、オックスファムの新しい不平等に関する所見です。2020年3月以降、億万長者の総資産はインフレ調整後で 81%、つまり8泊2兆 US ドル増加しました。2025年だけでさらにプラス 2.5 兆 US ドルが加わり、億万長者の資産総額は現在1万8000兆 US ドルに達しています。それは非常事態のように聞こえますが、実際にはむしろ50年にわたる発展の終着点であり、その間にお金、権力、リターンが少しずつ上へと移動してきました。2020年以降、81% という数字は青天の霹靂ではありません。1970年代から築き上げられてきた波の目に見える頂点なのです。この記事では、現在の億万長者資産の爆発を長期トレンドの中に位置づけます。1970年代以降、構造的に何が変わったのか、なぜ今まさにそれが加速しているのか、そしてどのようなメカニズムが資産を自己強化的なシステムにしているのか。1、オックスファムの所見を一文で、そしてなぜそれがこれほど切迫しているのか。オックスファムが描いているのは単なる富ではなく、資産の増加と政治的な貫徹力の高まりの組み合わせです。報告書は、億万長者が極めて高い頻度で政治的な役職につき、メディアやプラットフォームの所有を通じて世論に影響を与えることができると強調しています。そしてこの頂点が成長する一方で、同じ文書には道徳的な打撃のように響く数字が記されています。世界の貧しい半分は世界全体の資産のわずか 0.52% しか所有しておらず、最も裕福な 1% が 43.8% を所有しているのです。これにより明らかになるのは、問題は金持ちが少し増えたことではなく、資産のピラミッドがますます先鋭化していく構造にあるということです。2、50年を振り返る、私たちはどうやってこの億万長者の時代に滑り込んだのか。1970年代、戦後ロジックの終わり。1970年代まで多くの西側諸国では基本的な考え方はこうでした。成長は強い労使協約、実質賃金の上昇、高い最高税率、公的インフラの拡充を通じて広く行き渡るべきだ。転換点は、ある日付ではなく、あるパターンです。1970年代末以降、経済が生み出すものと、典型的な労働者が賃金上昇として受け取るものとの間に、ハサミが開き始めます。エコノミック・ポリシー・インスティチュートは、米国における1979年以降の生産性と、典型的な時間当たり報酬のギャップ拡大を、非常に明確に示しています。重要なのは、これは米国だけの現象ではないということですが、米国はこのトレンドの最も目に見える実験室なのです。1980年代、税と権力のシフト、上を軽くし下を規律する、多くの OECD 諸国では、1980年代以降、最高税率が大きく低下します。OECD の分析によると、OECD 全体のトップ個人所得税率の平均は数十年にわたり低下し、例えば 66% 1981年から 51% 1990年、さらに 41% 2008年へと下がりました。同時に、労働者の交渉力は崩れていきます。OECD は、労働組合組織率が1980年代半ば以降ほぼ半減した、約 30% から 2023-24 年には約 15% へと報告しています。要するに、労働側の対抗力の低下、プラス税による再分配の縮小、イコール上でのリターンと資産形成の余地拡大。1990年代、グローバリゼーション&テック、商社は自分の取り分以上を得る。1990年代は、市場開放、アウトソーシング、金融貿易統合、そしてテックのブームに彩られました。国際通貨基金 IMF は技術変化が不平等拡大の中心的な要因であると研究を総括しています。貿易は不平等を部分的に低下させることもありますが、 金融のグローバル化は、むしろ不平等を高める傾向があります。つまり、たとえ世界の一部、例えばアジアでは、成長によってグローバルな貧困が減少しても、多くの国の内部では、分配が逆転しうる。そしてまさにそれが起きているのです。2000年代、金融化、資産が資産で稼ぐ。遅くとも2000年代には、富の多くがアセットを通じて生み出されるようになります。株式、不動産、持ち分、金融商品、多くを所有する者は、比例以上に利益を得ます。そして、市場支配力が高まります。IMF のワーキングペーパーは、先進国経済において、1980年以降、マークアップ、市場支配力の指標が大きく上昇したことを示しています。2010年代、ゼロ金利、QE、アセットブーム、ハサミがランプになる。金融危機後は、低金利と国債買い入れ、量的緩和が支配的になります。イングランド銀行は、QE が株式などの資産価値を高め、それによって、これらのアセットを保有する人々の資産を増やす、分配への影響を伴う、と、公然と説明しています。すでに多くを所有している人は、こうしてリターンのエレベーターに乗ることになります。2020年代、パンデミック、市場ラリー、AI ブーム、頂点へのターボ、そして2020年がやってきます。クラッシュ、大規模な支援プログラム、株式市場の急速な回復、テックラリー、その後の AI ハイプ、オックスファムはその結果を数値化しています。2020年3月以降の億万長者資産、プラス 81%、そして2025年だけでプラス 16%。短いリアリティチェック、億万長者は昔からいた、そうだが、今のようではなかった、その規模感をつかむために、現代のグローバルに可視化されたビリオネアエコノミーには明確なマーカーがあります。フォーブスは1987年に初の国際的な億万長者リストを発表しましたが、その人数は140人でした。今日、オックスファムは億万長者の数が初めて3000人を超えたと述べています。これは単なる富の増加ではなく、システムレベルの変化なのです。主な理由、なぜ億万長者資産はこれほど急増しているのか。ここでは、陰謀ではなく、数十年にわたり強まってきた経済メカニズムとしての中心的なドライバーを挙げます。理由1、資産価格は賃金より早く上昇するアセット価格チャネル。億万長者資産は、しばしば企業持ち分に結びついています。株式市場、企業評価、不動産価格が上昇すれば、大きな資産は自動的に増加します。中央銀行の政策は、この効果を強めることがあります。イングランド銀行は、QE が株式などのアセットの価値を高め、それによって、主にこうしたアセットの所有者が利益を得ると、明示しています。翻訳すると、裕福な人は、ポートフォリオを持っている。ポートフォリオを持つ人は、アセットブームから比例以上に利益を得る、ということです。理由に、労働は交渉力を失い、付加価値は上へ移動する。労使協約、労働組合の力、制度的な保護メカニズムが弱まると、付加価値の分配は、賃金から利益へとシフトします。OECD、1985年以降、労働組合組織率は、ほぼ半減。EPI、1979年以降、生産性と典型的な報酬は乖離。これは道徳的な議論ではなく、分配のロジックです。対抗力が弱まる、利益の余地が広がる、持ち分所有者の資産が増える。理由3、税制は平均して、頂点フレンドリーに、再分配の大部分は、税と移転を通じて行われます。最高税率が下がれば、上に残る分が増え、それが再び投資される、福利効果ことになります。OECD は、平均的なトップ所得税率が数十年にわたり大きく低下してきたことを示しています。各国の時系列の例としては、タックスポリシーセンターが米国の歴史的なトップ税率を提供しています。重要なのは、どれだけ高いかだけでなく、何にどのように課税されるか、労働かキャピタルゲインか、相続か資産か、という点です。理由4、市場支配力と独占ダイナミクスが利益、ひいては資産を押し上げる。企業が市場支配力を持てば、より高いマージンを実現できます。 それが利益を押し上げ、さらに株価や所有者の資産を増やします。IMF、先進国経済では1980年以降マークアップが大きく上昇。OECD、2019年にも平均してマークアップは上昇、特にデジタル集約産業で顕著。特にテックプラットフォームは商社総取りにうってつけです。ネットワーク効果、データ優位性、スケーリング、これは億万長者ジェネレーターです。理由簿、テクノロジーと金融グローバル化は不平等の増幅期として機能する。IMF は研究の総括の中で、技術進歩が不平等の拡大に大きく寄与してきたと強調しています。同時に、金融のグローバル化は不平等を高める傾向があります。メカニズムとしてはこうなります。テックは特定のスキル、スケールメリット、資本所有を報いる。金融グローバル化は、資本移動、節税、リターン追求を容易にする。理由6、相続が世代を超えて資産を安定させる。資産が十分に大きくなると、それは、もはや稼がれるのではなく、管理され、相続されるようになります。OECD は、不平等と改革オプションに焦点を当てた、相続税に関する独自の分析を最近発表しています。これは、富を能力よりも出発点により依存させるため、重要です。理由7、最後の 10% の利益は、最後の 50% の損失、経験的に見える不平等研究からの劇的だな、よく裏付けられた所見があります。1995年以降、世界の資産増加の非常に大きな部分が頂点になだれました。ワールドバンクの文書は、ワールドイネクワリティリポートの結果を取り上げ、例えば下位半分は世界の資産成長のごく一部しか受け取らず、トップ 1% が大きな割合を受け取ったと述べています。そしてこれは地域別の資産シェアとも対応しています。ワールドイネクワリティリポートは、最も裕福な 1% が地域によって全資産の約4分の1、ヨーロッパから 35-46%、北米中南米を所有していることを示しています。5. なぜ2020年以降の跳ね上がりがこれほど激しいのか、3つの加速要因。加速要因 A、危機対応プラスアセットラリー。パンデミックは経済的にはショックでしたが、多くの国で株式市場と評価は急速に回復しました。アセットに強く投資している人は、回復ラリーで比例以上に利益を得ます。オックスファムはこのダイナミクスを数字で示しています。2020年3月以降の億万長者の資産、プラス 81% インフレ調整後。加速要因 B、利益の集中、市場支配力グローバルプレイヤー。大規模でスケーラブルな企業は、多くの場合危機をよりうまく吸収できました。サプライチェーン支配力、価格設定予知、デジタル販売チャンネル。マークアップをめぐる議論、IMF、OECD は、ここで構造的背景として当てはまります。加速要因 C、AI とテックの評価ブーム。オックスファムは AI 関連株の動き及び政治的枠組みが超富裕層の投資に追加の追い風を与えたと明示的に指摘しています。ドイツを例に、このトレンドはローカルではどう感じられるか。オックスファムはドイツ版の評価でも上へのターボを示しています。ドイツの億万長者の数は2025年に172人に増加した。3分の1増。ドイツの億万長者の総資産はインフレ調整後で840億US ドルに達し、2025年に 30% 増。同時に人口のかなりの割合が貧困の中で暮らしている。オックスファムは約5分の1と述べている。これは多くの国で見られるパターンです。上では資産が危機のスピードで増え、下では生活がより高く、より不安定になります。7. この位置づけの革新。50年一本の赤い糸。過去50年を一つの公式にまとめるとすれば、こうなるでしょう。私たちは、資本所有が構造的に、労働賃金よりも早く成長し、その政治的ルールが、しばしばこの効果を抑えるのではなく、強めるシステムを構築してきたのです。オックスファムの2020年以降プラス 81% という数字は、現在のスキャンダルのように見えます。歴史的には、それはむしろ長期的な発展が目に見えて爆発した瞬間なのです。というのも、1970年代以降複数の歯車が同時に回ってきたからです。税、上での累進性の低下、OECD、労働の力、弱まる労働組合と労使協約、OECD、 分配、生産性が典型的な報酬から乖離 EPI、市場構造、より大きな市場支配力と高いマークアップ IMF OECD、金融ロジック、アセットブームが資産レバレッジとして機能 BOE QE、テックグローバリゼーション、スケーリングと金融統合が商社ダイナミクスを強化 IMF、その結果として生まれたのは、上層階で単に豊かにするだけでなく、富を再生産する経済なのです。8. そこから何を持ち帰れるか、モラルハンマーなしで、2020年以降 80% は逸脱ではなく、半世紀にわたる加速である。問うべきなのは、億万長者が存在して良いかどうかではなく、なぜルールが資産を所得よりも、はるかに早く成長させているのか、ということだ。資産が政治的権力を生み出すなら、不平等は単なる社会問題ではなく、民主主義とガバナンスの問題でもある。そして、まさにそこに、オックスファムの最新報告書は、狙いを定めている。